リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストをご紹介します。本日は京都子育て応援団の松本美幸さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は向こう市から京都子育て応援団の松本美幸さんにお越しいただきました。松本さん、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
はい、まずは松本さんの自己紹介をお願いします。
はい、私は実は京都府北部の与謝野町の出身でして、現在向こう市に住んでおります。実はなかなか子供を授からなくって、不妊治療もずっとしてきていたんですけども、41歳でようやく授かりまして、で現在2歳になる子供と、そして主人と愛犬のシーズーとみんなで暮らしています。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、松本さんは2歳のお子さんがいらっしゃるママさんなんですね。
そうなんです。はい、
はい、そんな松本さんが所属しておられる京都子育て応援団はどのような活動をされているんでしょうか、教えていただけますか。
はい、京都子育て応援団は向こう市を中心に、京都府内各地でですね、住民交流をさせていただいているような団体でして、今現在活動を始めて約3年ぐらいになります。メンバーはだいたい20人ぐらいで活動をしています。活動の内容は、例えば子供ができて、よくこう保育園選びに悩むっていう人とたくさんいらっしゃいますよね。で、私たちは毎年保育園の先生たちと一緒に保育園セミナーというふうな、保育園選びのポイントとか、どんな準備をしたりしたらいいのかなというふうなことをお伝えするような、そういったセミナーも開催させていただいております。
なるほど。では保育園の入園に関する情報とかを直接保育園の先生からお伺いできるって、すごくありがたいですよね。
はい、そうですね、やっぱり情報が一番大切ですしね。で、あとは、子育て交流会といって、誰しもが、子育ては初めてというのはすごく不安だらけなので、当事者同士で分かり合ってお友達を増やせるきっかけ作りなどもさせていただいています。で、また子どもが遊べる場所を増やそうということで、向こう市役所と協力をして公園美化活動をスタートしたり、子どもや大人が一緒になってアクティビティとかワークショップが楽しめるような地域交流マルシェなども開催するなど、さまざまな取り組みを行わせていただいているところです。
そうなんですね、すごいたくさん活動をされてて、はい、子育てで孤立しないような関係づくりってすごく大切だなっていうふうに感じました。
はい、
この活動を始められたきっかけは何だったんですか。
はい、私もずっと子供が欲しかったんですけど、なかなかこう子供を授からなくて、ずっとこう不妊治療をしてきたんですね。で、子供を持つことを諦めて、市議会議員になった途端に妊娠したっていう風になりまして、やっぱり自分も地域に積極的に地域での子育てに関わりたいということで、仲間と一緒に子育て応援団を立ち上げるということになりました。
あ、そうだったんですね。はい、妊娠の時に立ち上げるということで。
はい、
あ、そうだったんですね。で、その立ち上げる際にたくさんご苦労されたと思うんですけど、はい、どうでしたか。
あ、最初はね、やっぱりすごく不安もありましたけど、でもやっぱり同じように悩んだり、同じ志を持つ仲間がたくさん協力してくださったので、本当にそれは助かりました。で、また足立病院さんとか地元の橋井産婦人科さんなどもアドバイザーとして日頃から協力していただけましたので、それは非常に心強かったです。
あ、そうなんですね。産婦人科の先生もご協力されているんですね。
はい、
なるほど。で、この京都子育て応援団では、はい、お子さんに関することだけではなくて、最近少し耳にするフェムテックに関する活動もされているんですよね。
あ、 はい、フェムテックというのはあまりまだ聞き慣れないかもしれないんですけど、フィーメールという女性という言葉とテクノロジーを掛け合わせた造語になっているんですね。で、現在は生理の貧困という言葉もキーワードになっている時代ですけれども、やはり生理用品もたくさんあるものの中から選べるような時代になっていて、やっぱりそういった女性のあらゆる悩みに関することを情報発信をするということも積極的に行っています。
そうなんですね。私自身あんまりフェムテックって聞きなじみなかったんですけど、はい、このフェムテックってテクノロジーの力で女性の健康課題を解決する製品だったりサービスのことを指してるんですね。
そうです、はい、
なるほど。具体的にはどのような活動を行っていらっしゃるんですか？
はい、足立病院さんとか橋井産婦人科さんと不妊治療から妊娠出産までを考える不妊セミナーというものを開催させていただいたりとか、あとは子ども応援フォーラムといったものもですね、開催させていただいています。また昨年は京都高島屋さんとコラボしてフェムテックフェアということで開催させていただいて、大変好評いただいているところです。
そうなんですね。こういったテクノロジーの力で女性が少しでもね、自分の体調に気づきがあったりとか、はい、寄り添えたりするととても安心ですよね。
そうですね。
このフェムテックの活動を始められたきっかけはありますか？
はい、私たちの団体のメンバーに大学で研究をしていたり大学で助教しているようなメンバーだったり、あとは助産師などもいますので、国の示す方向性に従って私たちも妊娠前の健康管理であるプレコンセプションケアというものをですね、取り組んでいたり、フェムテックについても取り組んでいこうということになりました。
そうだったんですね、
はい、
なるほど。松本さんにとって男女共同参画とはどういうことだと思いますか？
はい、私はですね、やっぱり性の多様性とかジェンダー平等ということも最近よく言われるようになりましたけど、やはり女性しかやっぱり妊娠出産することはできないので、そういった性差とか価値観の違いをうまく受け入れながら、男性と女性だけでなくて多様な価値観の人たちと支え合いながら、それぞれの性の特性を認め合って、それぞれが社会の一員として共に社会を作っていっているんだというふうに思っているところです。
共生社会の実現ということですよね。
はい、
今後京都子育て応援団さんはどのように活動していきたいとお考えですか？
現在ですね、コロナが、コロナ禍でアフターコロナというふうに言われていて、市民交流もやっぱりこう希薄になっていますよね。
そうですよね。
また一方で子どもの虐待だったり、発達支援とか不登校の子どもに関する悩みだったり、あとは障害のある子どもさんのことなども、そういったいろんなことに関する不安をはじめ、不妊治療だったり高齢出産など、女性が働きながら子育てをしていく上での不安っていうのは、もうね、毎日こう尽きないと思っているんですね。なのでそういったことをみんなで話し合う場の創出だったりとか、あとは同じ悩みを持った当事者同士の交流なども深めていけたらなというふうに思っています。あと大きなものとしては、子どもの未来をテーマにしたパネルディスカッションやセミナーイベントなども企画をしているところです。
はい、ありがとうございます。京都子育て応援団さんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ応援団さんの SNS をチェックしてみてくださいね。
はい、Facebook でも私たちの活動を発信していまして、ぜひ京都子育て応援団というふうに検索をしてみていただきたいと思います。あと Instagram の方も京都子育てで検索いただければありがたいです。
はい、じゃあ Facebook と Instagram で、
はい、
はい、皆さんぜひ検索してみてください。
はい、お願いします。
それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、現在は京都子育て応援団では一緒に活動してくださる仲間も募集しています。ぜひ一緒に活動されたいと思ってくださる方は SNS を通してお声掛けいただけましたら嬉しいです。
ありがとうございます。本日は向こう市から京都子育て応援団の松本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では毎月第2第4月曜日に京都三条ラジオカフェで放送しているこちらのラジオ番組、もっと身近に共同参画に出演し、一緒に番組を盛り上げてくださる素敵なゲストを募集しています。例えば女性団体の活動を紹介したい方、 地域の女性を中心とした活動を府内の皆さんに知ってほしいという方などがおられましたら、ぜひご応募ください。活動内容や事業の PR などをお話しいただけます。ご出演は無料です。お問い合わせは京都府男女共同参画課までお気軽にお声かけください。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。
もっとお話を聞いていきたいところですが、お別れのお時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等のお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は6月12日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。